ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日は何の話をしましょうかね。前回までシンガポールの話を3回ぐらいやったんですかね。私の私的なシンガポール旅行の話をなんとかグローバルマーケティングに近しいところまで持っていこうと頑張りましたが、あんまり持っていけなかった話をだらだらと3回に分けて、やりましたということで今日もねちょっとシンガポールの話しましょうかね。いくつか気づいたことがあってね、そうそう思い出したんでちょっとその話をしたいなと思うんですけどね、あのペットボトルがねまた減ってたんですよシンガポールで。そもそも日本のペットボトルって、イロハス以外はなんかしっかりしてるじゃないですか。であれっての環境問題考えたらめちゃめちゃ良くなくて、イロハスのあのもうペチャペチャっとねいうやつはまあ、 あの環境考えると非常に良くて、でも日本ってその環境問題よりも品質みたいな機能みたいなところがやっぱりまだまだ優先されてて、今 SDGs とかあの ESG とかって言ってる世界の中でですね、まあこれは非常にその問題だなというふうに私ずっと思ってたんですけど、であの中国とかね新興国とか行くと、そもそもそのまああのタップウォーターなんていうんですかね、あのそのタンクのこの水でこうタンクをガシャッとつけて下からガラガラっとあのガラガラじゃないなチャロチャロっと出てくるようなあの水がありますけど、ああいうところについてるコップもですね、もうペラペラのそのプラスチックのコップか、もうペラペラの紙コップみたいなで品質悪いなと思ったんですけど、逆にその環境考えるといいなみたいなね。で向こうの海外行くとペットボトルってもっとペニャペニャなので、あんなしっかり日本みたいにしっかりしてないので、なんかその日本は本当にその環境問題より品質がいいことの方が優先されてるのは良くないなというふうに思ってたんですけど、シンガポールはついにですねペットボトルに水入れるのもやめて、なんかそのリサイクルペーパーのそのボトルになったんですよ。だからプラスチックのところって蓋の部分のところだけで、どういうものかっていうと、牛乳パックのちっちゃい版の上のところが、牛乳パックって手でビュッて開けて開けると思いますけど、そのいわゆるペットボトルのキャップのちっちゃい版がキュッキュッとこうついてて、そこをパキッとこう回すと中から水が出てくると。だホテルの水なんか全部あれに変わってて、で結構すごいなと思ってびっくりして、意識の高い系のホテルなんかは全部そういう風になってたんで、シャングリラとかなんかなんですけどね、わすごいなっていうのは非常に思った次第ですね。で、マクドナルドなんか行ってもね、そのマックフルーリーって僕好きなんですけど、知ってますかね皆さんね、マックのソフトクリームって。あ僕ねソフトクリームはね本当こだわりがあって、そのクリーミーじゃないとダメなんですよね、ソフトクリームっていうぐらいなんで、もうクリーミーであってほしくて、そのザラッシャリッとした矢で、で高速道路とかのその、パーキングエリアとかでソフトクリームを食べるときにね、たまにこのソフトクリームがシャリッというか滑らかじゃない、クリーミーじゃないのにソフトクリームって書いてある、これはソフトクリームじゃないと、クリームと呼ばないでくれと、これはアイスですというね、なんかこの嫌なんですよ。でもうすぐその場で捨てたいぐらい、もうソフトクリームはクリーミーじゃないと嫌で、でマックとかケンタッキーのソフトクリームっていうのはこのクリーミーでたまに食べたくなるんですけど、それにオレオの砕いたやつを混ぜた、マックフルーリーっていうのがあるんですけどね、これがまあ日本だとプラスチックのコップに入ってるんですよ。紙コップに入って、ごめんなさい、プラスチックの蓋がついてるんですよね。で、プラスチックのそのストロースプーンみたいなのがついてて、 けど、シンガポールはねもう完全に紙になってて、うわすごいなここまでやるんだと思って、なんかマックもすごかったし、基本的にそのスタバ行ってもどこ行ってもマック行ってもストローもうないですね。ストロー一切なし。日本もね、まあ、スタバだったらもうアイスもホットもストローなしと。タリーズだけまだプラスチックのコップにストローつけるんで、僕は紙コップにしてくださいって毎回言うんですけどね。 YouTube でね、亀の鼻にストローが突き刺さってね苦しんでる、で抜いてあげるっていうね画像を見てからね、もうストロー無理になっちゃってね、ストロー使わないですけど、まあそういうのもやっぱり徹底してたんで、なんかまあ小さいから何でもすぐできるんだと思うんですけどね、国がね。でもまあ見習うことは非常に多くあったなという気がしました。なんでそんなこと、あとそう思い出した、紙で無駄といえばね、これコロナ前どうだったかなと思ったんだけど、コロナ前に確か切り替わってたような気がするんですけど、その帰国するときに税関申告書っていう黄色い紙をずっと今まで何十年20年ぐらいかな書かされ続けてたと思うんですけどね、あの紙がなんでこんなしっかりしてるんだろうと、分厚くて、であれ海外に行くともうペラペラのわらばんしみたいなところ、ちょっとでも濡れたらなんか破けちゃうよぐらいの紙に、まあ、書くわけですよね。でどう考えてもコストも安いし、その環境にいいわけですよ。でコストが高いっていうことは、それだけ無駄な費用を消費者が負担してるっていう、我々国民が負担してる空港利用税とかに入ってるんだと思うんですけど、ということだし、品質がいいということは環境に悪いってことだから、なんでこんなものを使うんだろう黄色い税関申告書ってずっと思ってて、で印刷会社の陰謀かなとかってずっと思ってたんですけど、ようやくね日本もペラペラの紙が導入されてきたんで、在庫がずっとあったんですかね、あの黄色い紙の。なんかとにかくずっと不思議で、あれ絶対外国人とかねドン引きしてたと思うんですよね、あんな綺麗な紙を使ってね。だからなんかね、これからの世の中、その SDGs、ESG が言われてきてからは、その品質とか機能が最優先だったん、最優先にしてきたことに、環境問題ということをしっかり考えていかないと、なんかそれは裏目に出るというか、そもそもその消費者がお金を出すそのポイントっていうのはもう品質や機能ではなくて、ストーリーだったり、そのブランド力だったり、それを使うことの誇らしさだったりとかっていうところにこうシフトしてるにもかかわらず、それに加えてそのいわゆる環境問題が来てるわけだから、まあ、結構なんかいろんなことを日本企業考えていかなきゃいけないんだなっていうことを、こう税関申告書を見ながら思ったりしておりました。はい、すいません、私のシンガポールの話もうこれぐらいにしたいと思います。次回またなんかいいネタを話せるように考えておきます。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。